藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは、仙台の二柱神社の宮司藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビューは中月陽子です。まさに今年ですね、千年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、1月ももう半ばを過ぎてというような配信日になりますが、今年もたくさんのイベントというか行事がね、二柱神社にはあるようですが、その中でもなんかひときわ異色というんでしょうか、そんなイベントがあるようですね。
ですね、まあこれ2ヶ月ほど先の話になるんですけれども、はい、3月の26日の木曜日でございますけれども、うん、世界的なバイオリニストの古澤巌さんをお迎えして、もう公演、奉納公演を行う予定となっております。
ちょっと今、宮司さらっとおっしゃったけれども、古澤巌さんって言ったらもう、本当に今おっしゃった通り、世界的な、もう知らない人はいないっていうぐらい、すごいバイオリニストですよね。
ねえ、最初は僕も知らなかったんですけども。
あ、そうなんですか。これ。
まあまあまあ、ご紹介、はい、そうですね。ご紹介をいただいて、まあ、お越しいただいたというような形でございましてですね。
はい。
まあ、たまたま古澤さん自体が、震災以後ですね。
はい。
こういう神社とか、そういったところで、まあ、奉納公演をやって、その被災された方々とか、はい、そういった人たちを励まそうという意味で始まったっていうようなお話を聞いておりましてですね。
はい。
まあ、また、ね、当方にお越しいただいた頃にはもう震災の傷跡というのはだいぶ癒えてた時期ではございますけれども、それをなんか将来、生涯のライフワークにしたいというようなことでおっしゃっておられましたので、まあ、じゃあ、まあ、わかりましたということでご紹介をいただいて、で、まあ、当社の方でも、まあ、講演会を開くというような形にさせていただいたんですけれども、そこからのお付き合いで、
はい、
今回3回目の講演になるかと思います。
もう3回もやってらっしゃるんですね。
はい。
そうなんですね。ということは、最初にいらっしゃった時はもうどういう感じだったんですか？
最初はそのどんな方かよくわからなかったので、まあ、はい、おしゃべりをしながら、コーヒーでも飲みながらおしゃべりしてたんですけどもね、
はい、
まあ、中の方は気さくな方だな、みたいな感じで、まあ、話をしてて、まあ、それで、はい、まあ、僕も本当に最初、どういう人なんだろうな、っていうことも分からず、そしてバイオリンの世界も分からず、それでそれだけ有名な人なんだということすら知らなかった人間ですから、この方で本当に人集まるんだろうかというのが本音でございました。まあまあ、まあ、ところが、まあ、蓋を開けてみたら結構多くの方々に、集まりをいただいてですね、だいたい2回、演奏をしていただいたんですけども、それぞれがまあ60名ぐらいずつ入ったもので、120名ぐらいの方が、直に、その、古澤さんのバイオリンの音色を聞いて感動されてたというような感じでございまして。
そうなんですね。でも、その、コンサートホールとかね、そういったホールでそのバイオリンを聴くっていうのは分かるんですけども、神社ってなるとどういうところでこう古澤さんは演奏なさって、
まあ社殿がございまして、
はい、
この社殿
っていうのは舞台みたいなところですよね。
はい、そうです、本殿ですね。本殿、神社の建物の中で、
はい、
公演をしたいというご希望でしたので、
は
い、まあそこで、まあ50名ぐらいの椅子を準備しまして、そこで、はい、座ってお聞きいただくというような形でしたね。まあ50名はちょっと超えてたので、まあ60席ちょっとは用意はしてたんですけれども、まあ満席でございました。
そりゃそうですよね。これでも宮司、その古澤さんのバイオリンって大きいところで、まあ、遠くから聞くことはできますけれども、そんなそのなんて言ったらいいんでしょうね、小ホールみたいなところで古澤さんがバイオリンを弾かれるなんてあまりないことですから、結構間近ってことですよね。
そうですね、一番最前列の方なんか1メートルはないくらいの至近距離でお聞きになっておられまして、
これもすごい贅沢なお話ですよね。
ですね、約1時間程度の、
はい、
アンコールだったかな、
うん、
で1時間ほどそのバイオリンの音に聞いておられましたね。
そのバイオリン単体でいらっしゃるんですか、何かこう伴奏みたいなものとか他には特になく。
伴奏はもうまあCD と言いますか、まあ、機材をお持ちいただいて、
うん、
そこでも、その伴奏に合わせて弾かれるというような形の、うん、でございます。
わー、ちょっと皆さん贅沢なお話ですけれども、これ、チケットってどうなってるんだろう。
まあ、まあ、ネット上からも、キングラッキー、はい、読んでいただけますし、はい、神社の公式ホームページにもアップされておりますし、はい、インスタグラムなんかにも、QR コードを載せておりますので、そこから入っていただく、もしくは、直接の神社の方にお越しいただいて、お求めをいただくような形になっておりますね。
はい、そうなんですね。いや、実は皆さんこれね、収録してるのが12月で、まだチケット発売されてない時に収録してるんですよね。で、争奪戦が始まってしまうかもしれないから、どうしましょう。これ配信してる時にもう売り切れてたら、すごい困るなと思うんですけれども。
大丈夫です。完売するということは、まずそんなにないんじゃないかなというふうに。
いや。
まあ、仙台の方々はね、やはりこう、芸術とかそういったところにですね、あんまりこう、詳しくないというか、疎いと言いますか。
そうですかね。
一部の方々はそういう、ものも、お聞きになっておられる方は思うんですけれども、やはり仙台市内の、こう、コンサートホールとか、市民会館、うんうん、県民会館もそうなんですけれども、
はい、
そういうクラシックコンサートですとか、そういったこう演奏会自体が少ないんですよね。なのでそういうふうに本当に有名な方々がお越しになるっていう機会もないというのが現状でございまして、コンサートで歌手の皆さん方とかそういう舞台とかで来られることはあるんですけども、なかなかこう、クラシックコンサートですとか、そういったことを開催するというのが稀でございまして、お恥ずかしい話ではございますけれども、そういう稀な中で、そうなるとやはり来ていただくのが東京とか、そういった方面からお越しいただくというようなことになってきますので、まあ、でなければこちらから東京の方に向かっていくみたいな
こと
しかなかなか聞けないというのがあるので、ご存知の方はもちろんご存知なんですけれども、はい、存じ上げないという方は全く興味がないというか、存じ上げてないという、まあそう言ってる私も最初は全然わからなかったというのが事実でございますので、これ嘘ついてもしょうがないので、本当にそう思ってたんですけれども、演奏を聴くにつれ、素晴らしい演奏だし、また聴きたいなという、お越しになられた方々の反応というのはそういうものでございまして、で、まあ、と、CD の、販売とかも、されるんですけれども、まあ完売なんですよ。その音楽事務所の方に、
時間ですね。
で、いや完売することまずないんですけどねっていうの話で、話が頂戴したんですよ。完売ですかっていう話になって。
そうなんですか。
そこに古澤さんがまたサインしてくれるもんですから。
ああ素晴らしいですね。
またそれを狙ってる方々もやっぱりいらっしゃるようですね。はい。
そうですか。 でもとなるとなんとかチケットは手に入るかもしれないし、もしかするとその特別にね、宮司がちょっと増席をなんとか図っていただく、
特に私に袖の下でももういただけるものならもう即準備をさせていただいて特別式を用意させていただきますので、
はい、そんなね、まあ、冗談はさておきでございますけれども、ぜひ皆さんね、ホームページとかそういったものもねチェックしていただいて、大丈夫かなっていうのを見ていただきたいなと思うんですが、その神社とそのバイオリンっていうのがなんかもう一つこう結びつかないというか、イメージが湧かないって感じなんですけど、宮司から見てその神社とバイオリンってそのどんな雰囲気になるものなんですか？
素敵だなというふうに聞いてますけれども、神社というと雅楽とか、
はい、はい、そうです。
天の神楽とかですね、はい、そういった昔ながらの音楽なのかなというイメージを皆さんは強く印象付けられているような気がするんですけれども、はい、うん、まあ、洋楽でもやはりこう同じかなというふうに思ってますし、まあ、特にバロック調のね、バッハの音楽なんかもよく聞きますけれども、やはりあれも教会で演奏されてた宗教音楽の一部ですから、そこから派生してきてるんじゃないのっていうことを考えていくと、神社でそういうまあ、演奏されたとしても違和感はあんまり感じないですし、むしろ、最近になってですけれども、多くの、神社とか寺院で、そういうコンサートっていうかね、クラシックコンサートとか、アンサンブルとかそういったものが演奏されて、皆さんお越しに足を運んでいられるっていうようなことも思うし、まあ何を申せ、うちにもピアノが置いてありますので。
そうなんですか。
はい、ストリートピアノを置いて皆さん自由に弾いてくださいっていうふうに置いてありますので。
ストリートピアノが置かれてるんですか？
はい、今はちょっと正月が中ですので、はい、3月ぐらいまではちょっと弾くことできないですし、寒いですし、
そうですね、
ちょっと暖かくなった春先3月ぐらいからまた再開しようかとは思ってますけれども、まあ、そう言って、まあ、皆さん自由にこう弾いていただいて、まあ、それが境内に響き渡っていらっしゃるお越しになられている方々もその演奏を聴いて癒されてるっていうようなこともありますし、なのでまあそれは素人の方とか、特になんだコンサートじゃなくて発表会じゃ発表会みたいなのとかですね、
はい、
競技会っていうのは何て言うんでしょうね、ね、
まあ、競技会、はい、
ピアノの、はい、なんか
コンテストみたいなもの
ですか？コンテストです、そうですね、
はい、
コンテストに出場される方々なんかは練習場所がないということで、
う
ん、弾いてられる方も結構いらっしゃいますね。
あ、そうなんですか。
まあ、今の住宅事情もあるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、うんうんうんうん、まあ、マンションの中にピアノがあってもなかなか弾ける時間が少ないとか、
はい、まあ、そうですよね、
一般住宅でもご近所の迷惑になるから夜はちょっと演奏できないとかっていう、うん、そういうちょっとしたまあ事情がやっぱりあるので、神社だとまあ日中弾いても何も言いませんので、まあむしろ皆さん弾いていただいてありがとうみたいな形に取っていただいてるので、まあお互いがお互いでまあそれでいい効果が生まれてるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあそういった意味ではバイオリンという音色も神社には違和感なくこう入っていけるんじゃないかなっていうふうに思って今回になったんですけどね。うん、まあ、まあ、何社かこう、こういう倉沢さんのバイオリンのリサイタルっていうか講演会やったんですけれども、
はい、
まあ、他のところはほぼほぼ埋まらなかったっていう。
そうなんですか。
そうですね、お話を聞くと、
うん、
満席になって2回とも満席になってるのはうちだけみたいで。
なんですか。それ
は主催者のもう親類縁者をみんなかき集めてきて、なんとかこうそれでなんとか数合わせをしたとか、そういうような話をこう 聞いてはいるんですけれども。
あ、そうだったんですか。
はい、
どうなんですかね。
そういう話を聞くと、やはりちょっと意識的なものは低いのかなっていうのは、ちょっと、否定できないなっていうのは思いますね。
でも、二柱神社に集まってくるっていうのはどういうことなんですかね。
なぜなんでしょうね。僕もわからないんですけれども。
やっぱり、あれですかね、こう。宮司、
僕の力じゃないですか。
そうですね、多分そうですよ。
僕の腕ですね、はい、みたいな。
そうですね、そうとしか考えられないですね、もう。でも今のはね、なんかちょっと冗談めかしてしまいましたけれども、そういったところは本当に多分にあるんじゃないかなと思いますし、あとあれですね、やっぱりバイオリンとかピアノとか、こう洋の東西を問わず、こう神社とその何かこう音楽っていうものっていうのは相性がやっぱりいいものなんですね。
そうね、まあ僕らもそうですけども、音が伴ったり踊りが伴ったりとか、っていうのは、まあそれをご覧になられている神様もお好きなんじゃないのかなっていうふうには思いますので、ただ。もう真面目に真面目にこう何もしないでこれでいいんですっていうようなことよりは、今の時代とともにこう変わっていきながら、新しい取り組みなのかもしれないんですけれども、そういうことをやっていくことによって、まあ皆さんの心が癒されたりとか、それによって神社の存在意識とか、お寺さんの存在意識というものが皆さんの心の中に広がっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そういうことで、こう、一回だけじゃなくて、二回、三回と、お呼びして、大変だけれども準備して、こういう、古澤さんのコンサートをされるっていうことなんですね。
そうですね。やはり、来られた方々から、またやってくださいって言われると、頑張らざるを得ないですよね。
まあ、やっぱりもう来た方はもう大喜びで、またぜひみたいな感じになるわけです
ね。そうですね。まあ本当にもう感動したとか涙が出てきたとか、なんかいろんなことをおっしゃられて、やっぱりこう、やはりそれだけ普通の生活っていうか、一般の普段の生活の中で、ね、疲れてたりとかですね、ストレスを抱えたりなんかしている方々って結構多いと思いますから、そういったところでその音色を聞いて癒されて、よかったというふうに、また明日への活力になってくれたら、まあそれで十分かなというふうに思いますし、
そしてなんか少しずつこういう文化的な振興も未来に向けてっていうところも密かに考えてらっしゃるのかもしれないですね。
それはもちろんですよね、やはりそういう意識が高まっていってくれたら、はい、人の考え方も少しずつ変わっていく、心も溶けていく、いったりとかですね、そういったことにつながっていけばいいなというふうに思います。
はい、ということです。すごくいいお話だと思ったし、それから皆さんもびっくりしたと思いますが、こう神社にね、その世界的なバイオリニストが行って、こう、コンサートをするっていうね、こんな世界があるんだっていうのをね、私も初めて知ったんですけれども、皆様にご紹介できてよかったなっていうふうに思います。ぜひね、東京からもそんなに遠くないと思いますので、チケットチェックしていただければと思います。はい、宮司本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。